それでは本日の聖書箇所を拝読させていただきます。本日はエペソ人への手紙6章10節から13節です。エペソ人への手紙6章10節から13節、新改訳聖書の392ページになります。それではエペソ人への手紙6章10節から13節を拝読させていただきます。終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。本日は信仰の戦いと題しまして、西本浩一先生より御言葉をいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、10月第2の手術を私たちに与えてくださり、またこのように神様を礼拝できますことをありがとうございます。私たちは非常に困難な時代の中に生きていますけれども、しかし私たちに救い主イエス・キリストがおられることを心から感謝いたします。目で見ることはできませんけれども、私たちは信仰によって主なる神様が共におられる、このことを感謝し、また神様に賛美を捧げ、そしてまた信仰によって歩ませてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも約束の神様の御言葉をまず私たちの心の中に与えていただき、またどのような困難やまた苦しい時があったとしても、私たちは神様が共におられて助けてくださる、その信仰によって歩んでいくことができるように、私たちを強め、また励ましを与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはこの世の中で生活をしているわけですけれども、時には思いがけないような事件や事故が起こるということがあります。そしてそのようなトラブルに見舞われてしまうと、自分自身の心が恐れを感じたり、また不安に悩まされるというようなことがあるんではないでしょうか。その解決はどこにあるのか、一つはこの神様が私たちをそのような困難トラブルから救い出してくださる、そしてその原因となっているのは今先ほど読んでいただいた御言葉の中にあるんですけれども、11節に悪魔の策略という言葉が出てきます。この世で私たちは存在して、目に見えるものによって生きているんですけれども、でもそれが全てだとはですね、言い切れないと思います。自分の心の中に不安を感じる、怯えてしまう、この得体の知れないものが実はあるということを私たちは心に覚えることもあるんではないかと思います。そうした一つの原因というのは、神様に敵対しているサタンの働きということが言えるんではないかと思います。今日は信仰の戦いということで読んでいただきましたエペソ人への手紙の6章の10節から13節を 見ていくわけですけれども、まさにこれは信仰の戦いである、肉眼で見ることのできない悪魔との戦いということになるわけです。そしてまたこの悪魔はこの策略を持っている。この策略っていうのは単純なものではないわけです。まあ言うなれば複雑でありですね、そして私たちのこう理解できないようなことを悪魔は私たちに策略を持って挑んでくるということであるわけです。パウロはエペソに伝道に行きました。エペソの町っていうのはもう偶像礼拝で保たれているような町であったわけです。アルテミスの大神殿というのがありました。もう全世界からそこにやってくる、まあ、日本的に言うならば門前町、もうお寺で栄えているようなところであったわけです。まあ、このことは使徒の働きの19章に出てきているわけなんですけれども、パウロはこのイエス様の救いを伝えていくということに関してはもう大きな妨害、まあ、むしろ迫害というようなことが起こったことが使徒の働きの19章に記されてあるわけです。まあ、デメトリオスという銀細工、神殿の模型を作る職人たちがこのパウロに猛烈に反対し訴えてくるということが起こったわけです。なぜならば彼らはそれを作って売って、そして商売をしていたわけです。ところがパウロはそれは偶像だと言って真っ向から対立していった。そしてパウロたちは捕らえられるというようなことになったわけです。しかしこのことに対してパウロは12節に、私たちの格闘は血肉に対するものではなくということを彼は言っています。実際にパウロたちは妨害され、そしてまた捕らえられていく。でもこのことは血肉に対するものではない。血肉っていうのはもっと分かりやすく言うとですね、人間ということになるわけです。人間に対するものではない。相手との実は争いや戦いじゃないんだ。その背後にいるものとの実は戦いである。12節の中頃には、支配、力、この暗闇の世界の支配者たちという言葉が出てきます。この暗闇の世界というのはこの世のことなんです。この世は神によって作られたんですけれども、もう神様から離れてしまった。そしてエペソ書の2章の2節を見るならば、この世を支配するものというのが出てくるわけです。それはもう神様に敵対するサタン、もともとは天使長の一人であった。それが天上の戦いにおいて敗れて、もう地上に落とされた。そしていよいよこの最後の時ということになってくるわけなんですけれども、そういう中にサタンは働き、まあ私たちが信じられないような事件や、またあるいは事故を起こして私たちを惑わす。でサタンの目的は何かっていうと、私たちを神から離れさせるっていうのが目的であるわけです。そしてそれは一番最初に作られたアダム・エヴァの時から始まっていた。まあサタンは非常に巧妙にこのアダム・エヴァに近寄ってきて、そして彼らの心の中にあるその思いを持って隙をついてきて、神様から離れさせようとしたわけです。アダム・エヴァは もう神のように立派になりたい。そしたらサタンはその野中央にある木の実を取って食べたらもう神のようになれる、騙したわけです。そして彼らはもう自分たちの心の欲が抑えきれないで、ついに約束を破ってしまうっていうようなことが起こったわけです。そこから罪が生じた。そしてそのことは今も私たちがアダム・エヴァの性質を受け継いでいる。欲に負けてしまう。そういうことがあるわけです。時にはそれが犯罪になってしまう。人に危害を加えていく。まさに暗闇の世界のようなですね、状況になっていくわけです。そして支配者たちとあるんですけれども、時にサタンは政治家を利用したり、商人を使ったり、また今も言われていることもありますけれども、宗教家も使ってしまうというようなことがあるんです。でもこれは血肉の戦いではない。もう人間はあくまで神様によって作られたものである。その背後にいるサタンに対して私たちは注意をしなければならないということであるわけなんです。じゃあ私たちはそのサタンに対してどのように対抗していくことができるのか。もう一つのことは実は13節の終わりに出てくるんですけれども、神のすべての武具を取りなさいとですね、パウロは勧めました。この悪魔に対抗する、そして悪魔の仕業を打ち破るために必要なものがある。それは神の武具を身につけるということであるわけです。この神の武具については14節以降に記されてありますので、また次の機会にこの武具がどういうものであるかということはお話をさせていただきたいと思います。神の武具と実は私たちが考えている武具は非常に異なったものがあるということです。例えば旧約聖書でサムエル記の第一の17章、そこにはイスラエルの人たちに敵対するペリシテ人、特に大男のゴリアテという人物が出てくるわけなんです。そしてイスラエルの兵士たちは誰もゴリアテに勝つことはできなかった。もう2メートルを超えるようなですね、大男であり、もう力があり、もう凶暴である。誰も手を出すことはできない。そしてこのゴリアテはなんとイスラエル、そして神様までも罵る。そのことを聞いたダビデ、彼は羊飼いであったわけです。羊の番をする。おそらくまだずっと年は若かったと思います。しかも彼は戦士ではなかった。人と戦って、そして、そういうような経験を積んでいくということは全くなかったわけです。もう一介の羊飼いの青年。ところが彼は神様を罵るということに対してもう我慢がならなかったわけです。そして王様のサウロに戦わせてくれと言ったわけです。そして自分は羊飼いだけども熊や狼を倒したことがある。ゴリアテに向かっていく者は誰もいない。それで、サウロはそれならということでダビデにそのチャンスを与えた。でその時サウロは自分が着ていた青銅の鎧や兜をですね、ダビデに使うようにと差し出したわけです。ところがそれはもう身の丈に合わなかった。なんとダビデはそれを脱いでですね、で自分は河原に行って手頃な石と、そしてまた自分が使っている石投げを使ってゴリアテを倒すと言ったわけです。信じられないことです。 鎧や兜をまとった兵士がですね、ゴリアテに当たっても勝つことはできない、そういうものを全く身につけていない、ただこの羊の敵を追い払う石嘆きと石を持って、なんであの大きなゴリアテを倒すことができるのか、信じられない戦いであったわけです。しかしダビデはそれを持って住み入った。そしてゴリアテはもう罵りながらですね、ダビデめがけて突進してきたわけです。その時にダビデはなんとその石嘆きを使って一つの石をゴリアテめがけて投げた。するとなんとその平たい石はゴリアテの眉間に命中して、ゴリアテは倒れた。一撃の下で倒されたわけです。そしてそれを見たイスラエルの軍勢は勝ちどきの声を上げてですね、ペリシテに攻めていく、勝利を得ることができた。なぜそのことが可能だったのか。一つには使い慣れていたものを彼は使ったということであるわけです。日頃から彼はそれを使っていた。そしてもう一つのことは、揺るぎない確信が彼の心の中にあったということです。それは自分ではない、神様が共におられて、必ず神様が敵を倒してくださる、その確信が彼の心の中にもういっぱいになっていた。一つの疑いもなかった。だから彼は突撃突進してくるゴリアテをですね、もう狙いを定めて、もうその額に石を当てる。確信があり、そして日頃やってるから集中して、もう百発百中で頭に当てることができたということです。もし彼の心の中に恐れがあったらどうでしょうか。もう体が震えてですね、手元が狂って、たとえ息をつけて投げても当たることはできなかった。突進してくる大男の敵、彼はひるまなかったわけです。神様は必ず勝利してくださる。そして日頃鍛錬していたその武器を使って彼は倒すことができた。まあその武器の内容については14節以降にありますので、次の機会に話をしますけれども、彼にやっぱり信仰がなかったら立ち向かうこともできなかったし、倒すこともできなかった。ですから必要なのは何かっていうと、信仰に固く立つということであるわけなんです。実はこの固く立つっていうことがここでは2回繰り返しされて語られています。11節のところに悪魔の策略に対して固く立つ、13節にも中頃に一切を成し遂げて固く立つとですね、2回繰り返されて、もう固く立つ固く立つ出てるわけなんです。実はこの固く立つっていうのは、自分が踏ん張って頑張って自分の力で立とうという、そういう意味合いではなくて、自分が立っているところはしっかりしている、大丈夫だ、その信仰を持ってその上に立つということであるわけなんです。じゃあ私たちは何の上に立つんだろうか。そしてあのエペソの教会、アルテミスの大神殿があり、もう周りはその アルテミスの信者ばっかりです。そういう中でどうしてエフェソの教会が立ったんだろうか。もうこれは世界の七不思議どころの話ではないと思います。もう周りが全部アルテミスを信じるっていう人たちがいて取り囲まれているわけなんです。どうやってこのエフェソの教会が立つことができたのか。実はその当時建物を建てるっていう時にはこの要の石、それが土台となってですね、そして家を建てていくというやり方があったわけなんです。で、実はこの要の石のことについてはイザヤがですね、一つの予言を語ってます。それはイザヤ書の28章16節のところに、そこに一つの石の礎っていう予言が出てくるわけです。そしてその要の石、礎は試みを経た石、たっとい要石あるんです。だからそれはただ単なる普通に家を建てる時の土台となる石のことではない。まあこれはイエス・キリストのことを予言しているのではないか。だから教会の土台、また私たち一人一人の土台は実はイエス・キリストであるっていうことです。ですから固く立つっていうのはもうイエス・キリストをもうしっかりと信じてその上に立っていく。おそらくダビデにもその信仰が私はあったと思います。もう自分のこととか戦いのやり方とか武器のこととかもうそんなのはもう二の次三の次、第一のことは全能の神様が共におられて、そして信頼しているならば絶対に負けることはない、勝利する、その信仰が彼にあった。そして同じ信仰は私はパウロにもあったと思います。あのエペソの町でもうおそらくはほぼ 100% がアルテミスを信じているっていうようなところでですね、伝道しに行くっていうのは全くのもう無茶なことです。普通に考えたらそんなところに教会が建てられるはずはない。でも彼は神様がそれをしてくださるならば必ずそれはその通りになる。おそらく彼はその信仰が与えられてエフェソに行ったんではないか。決して彼の力とか賜物によって教会を建てるっていうんではない。イエス様は必ずこのエフェソの地にも教会を建ててくださる。イエス様自身が固く据えられた礎のたっとい要石、イザヤが予言した通りにイエス様が要の石となってくださるんだ。ですからイザヤはこれに信頼する者は慌てふためくことがない、絶大なる確信を持ってパウロはあのエフェソの地に臨み、そしてそこで教会が建てられたっていうのは紛れもない歴史的事実であるっていうことです。まあ、私はテレビで見ましたけれども、エペソで発掘調査がなされた。アルテミスの大神殿の全貌は分からなかったけれども、でも教会の跡がですね発掘された。そしてその建物を建てていたのが実は神殿の柱とかそういうものを使って教会が建てられていた。まあ、私は番組を見てですねすごいなと思ったわけです。偶像の神殿は壊れてもうどこにどのように建てたかわからないような七不思議になってしまったけれども、しかしキリストの教会はその後に建てられて、そして福音が伝えられた。そして今日2000年近く経っても私たちは このイエス様の福音を聞きですね、救いに預かり、そしてイエス様のそのなされた救いの御業、十字架によって私たちの罪は許されて、心の中にある恐れ不安は取り除かれ、そしてまたあの悪魔に対しても荒野で御言葉によって勝利をされた、その勝利が私たちに与えられる。それはパウロを通してエペソの人たちに与えられて、そして現実に教会が立っていったように、21世紀に生きる私たちにも神様は変わることのない救い主、要の石となり私たちの土台となってくださるイエス・キリストが共におられる。だから私たちは弱く何もできないかもしれないですけれども、この方がおられるならば絶対に大丈夫であるということです。ですからパウロはこの10節のところを見ますと、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。それが彼のエペソの人たちに言った、まあ言うなれば命令なんです。こうしなさい、聖書を読みなさいとかお祈りしなさい、そうではなかったんです。主にあってその大能の力によって強められなさい。彼らはこのことを信じた。私たちもこの御言葉を信じて、主にあってキリストのうちにあってその大能の力によって私たちは強められ、また勝利を与えていただくものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の神様、アルテミスの大神殿のあるようなあのエペソに、パウロは無謀とも思われるような伝道を展開しました。そして大きな騒ぎになったことが使徒の19章に出ていますけれども、しかし神様は勝利を与えてくださり、エペソの教会が建てられて、パウロはローマの獄中からこの手紙をエペソの人たちに書き送りました。主にあって強められなさい、今も語られていることです。どうぞまた私たちは私たちを愛し、十字架にかかり命を捨てて私たちの罪をすべて許してくださった、そして死の中から蘇られたこのイエス・キリストによって強められ、また喜びと感謝、勝利を得ていくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。